それでは、使徒の働きの5章を開いてください。そして、今晩は17節から入りますね。16節までこの前読んだので17節に入っていきます。で早速ね読んでみますね、でそして読んだ後で前回の、おさらいっぽいことをお話しします。そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃え上がって立ち上がり、人たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れたとあります。前回アナニアとサピラの事件が起こった後に、この教会とまた聞いた人全体に恐れが起こって、その中でさらなる聖霊の力強い働きが起こったと。この人たちの手によって多くの印があり、で彼らがソロモンの回廊のところに集まっていたんですけども、皆が尊敬していたとあります。でかつ、主を信じる人たちがどんどん現れて、ですごいのはペテロが歩いていく影にでも触れようと、してですね、この寝床を持って、この病人を大通りに運び出すということまで、起こっていたわけですね。そこでこの大祭司と仲間サドカイ派の人たちが彼らに手をかけて捕らえたと。でこれ初めてではないんですよね。覚えてますか？この4章で、ヨハネが説教をして民に話していた時に、同じようにですね、このイエスを霊に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えていることに苛立ってですね、2人に手をかけて、捕らえたとこうあったんですよね。で今この5章の17節を読むと、妬みに燃え上がってたと。サドカイ派は死者の復活を信じていないという、この教義っていうんですか、この教えの違いが、あるわけですけども、それに加えてですね、妬みに燃えて立ち上がったとこうあるんですね。妬みって興味深いんですが、ある人が面白いことを話してました。人はですね、大金持ちには妬みをあまり抱かないということですね。でむしろ自分よりもややお金を持っている人を妬むと、比較しようがあるからですね。例えば年収億単位の人がいるとして、自分の年収が500万円だとしてですよ、あんま妬まないんですよ。でも700万の人がいると、妬むわけなんですよね。かけ離れている人も別世界の人だと思って諦めるわけですけれども、自分よりも祝福されている人に対して自分と比較して自分よりも低くなるようにして貶めていこうとするわけなんですよね。でこれが霊的にも同じような現象が起こりというのは、激しい反対というのは、その全く神を信じてない人とか、神々を信じているような異教徒ですね、ではなくて、同じく神を信じ、イスラエルの神、このアブラハム、ヤコブ、イサク、アブラハム、イサク、ヤコブの神を信じている、そのユダヤ人たちがですね、同じユダヤ人に妬みを覚えて、いたと。いうところが、こう大事になってですね、というのはですね、これがキリスト教の世界というか、私たちのこの教会の世界でも同じことが起こるんですね。興味深いのは、私が聖地旅行に行った時ですね、イエス様が死なれて蘇られたと言われている、おそらく可能性は結構あるんですが、聖墳墓教会、清い墳墓っていうのは墓ですね、聖っていうのは清いって意味ですね、聖墳墓教会というのがあり、本当に古い時代ってから紀元後の4世紀かな、4世紀あたりからおそらくあるというね。でそして時を経て十字軍の時に改築されて、もっと増築されてとかですね、いろいろ歴史があるんですけれども、そこを行くとですね、一番特徴なのはですね、所狭しと各教派が、ある区画を管理しているわけなんですよ。一番大きなギリシャ正教会っていうのがあってですね、でこの墓 って言われているところをこうもう本当に建物っていうかこの覆いを作っているんですが、まあ、これはあの、まあ、ギリシャ正教会が牛耳っているわけですけど、この裏行くとですね、確かねコプト正教会がちっちゃな祭壇を作っているとかですね、でもあのその横はもうあんまりあの整備されてない整理されてないシリア正教会のがあったりとかですね、もうとにかくまあ、私たちね古い伝統的な教派っていうとカトリックを思い出すんですけど、あそこだとカトリックは結構新参者的なところがあって、あんまり主流じゃないんですよね。正教会の方が中東は主流なんです。まあ、それでも正教会の中にもアルメニア正教っていうのもありますしね。でね、本当にね、大丈夫かなこれ、喧嘩起こらないかなと思ったらやっぱり怒ってるそうで、一度ですね、この動画でも私も見たんですが、アルメニア派の、まあ、司祭と、ギリシャ正教会の司祭が取っ組み合いの喧嘩をしていて、でそれを止めているのがイスラエルの治安警察なんですよ。でこれも滑稽で逆現象でしょ。福音書の世界ではいいですか、ナザレ派と言われるですね、イエス様を信じる人たち、またはイエス様ご自身もそうですけれどもね、この人たちもそうでしょ、ナザレ派と言われる人たちがですね、このサドカイ派とかから迫害を受けるとね、でそこで止めてるのは異教徒であるローマ兵なわけですよ、あの千人隊長とかね。ね、だけどこれ逆転していて、そのキリスト教の世界の人たちがですね争ってですね、そして当時のユダヤ人が争っていたのがそうじゃなくて、今はそのイスラエルのユダヤ人の人がですねこう止めに入ってると、本当にもう本当に滑稽なんですけど、そこでガイドさんが教えてくれたのはですね、他宗教よりも、だからなんか私たちはキリスト教とイスラム教の対立はすごくシビアだと、まあ、言われがちなんですけれども、現場に行くとむしろイスラム教とキリスト教もさることながらですね、もっとすごいのは教派間の争いなんですよ。つまり似た者同士なんですね。でそこで妬みが起こりやすいわけなんです。でこのように内から反対が来るってことがよくあり、私たち福音書を見るとですね、ものすごい熾烈な確執が起こっているのがパリサイ派や律法学者とイエス様なんですけれども、これね分かりやすく言うと仲間に対する強い批判なんですね。イエス様もパリサイ派もかなり同じように信じてましたですね。かなり同じように信じていた。だからサドカイ派の人がなんか逆にちょっともうこう外って感じで、このなんだっけ7人の妻と結婚したこの男が復活の時どうなるんですかと質問する時、あなたはね聖書も神の力も知らないからそんなこと言ってるんだと、もうなんかこうバーンとこう足毛にね、こうもうなんていうかな、もう違うねって分かってないねみたいな感じだったんですイエス様ね。けれどもすごいこう熾烈なこう議論が起こってイエス様が責め立てたのはパリサイ派や律法学者だったということで、この彼らの心にある固くなさやこの高ぶりや何やら自己義認についてこう叱責されたわけなんですよね。でこことっても大事になるんですね、いつでも私たちはこの妬みによってこう同じくイエス様を信じている人たちを、まあこう、なんていうかな、潰していこうとしてしまうというか、ということが、まあ起こりがちであります。結構そっちの方が大変。いや、むしろそっちかなと。多くの場合はと。ですね。こう、迫害っていうとね、皆さん思うでしょ？迫害っていうとなんかもう全然神様知らない人からこう、まあそういうのもありますよ。あるんですが、まずは同じ仲間である人たちから、例えば私の知り合いの牧師さんはですね、開拓時にですねある牧師から誹謗中傷を受け続けたんですよね、でなんでそんなひどいことを牧師がですよやる必要あるのかと、やっぱりよく考えたらどうか、よく考えたらとかよく考えなくてもそうなんですけども、どう考えても妬みなんですよね、ということで私たちは妬みから こう離れなければいけない。でイエス様がとっても大事なことを教えられましたよね。あのヨハネがねイエス様に、先生あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました、その人が私たちについて来なかったからですと。でイエス様はねこのマルコの9章の39節に言われた、やめさせてはいけません、私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいませんと。このように、このやめさせたっていうねこのことをしたのに、いやそんなこと必要ないと、私たちの味方だということをイエス様が言われたわけなんです。そして19節いきますよ。ところが夜主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めたと。いやすごいですね、留置場に入れられたのに、この物理的な障壁を超えて神が力ある働きを行われるんですけど、御使いを使わせてくださったわけなんですね。この物理的な障壁以上に神の力が強いということですね。第2コリントの10章の4節に、この私たちの戦いの武器は肉のものではなく神のために要塞を打ち倒す力があるものですということですね。でこの脱獄についての奇跡っていうのは、この後、まあ使徒の働き見ると2回あってですね、まあ、あの有名なのはペテロがね、このヘロデ・アグリッパ1世によって捕らえられた場面が12章出てきますけれども、まあ、見つかりによって脱獄しますね。あとはピリピかな、ピリピのところでパウロとシラスがね、牢屋に入れられた時に地震が起こって、まあ、ありますけれども、まあ、脱獄できないそのままの時もあったわけです。まあ、それはパウロがカイサリアで幽閉されていた時に囚人として、まあ、ずっとローマに至るまで、まあ、引き渡されて、そういうことは起こらなかったわけですよ。この皇帝の前に出るまで軟禁状態でありですね。そして、まあ、おそらくはそこから、彼は、まあ、刑には定め、罪には定められないで、こう出てってですね、でも2回目ですね、これ第二手元に書いてますが、その時はもう、殉教した、この死刑にされたと言われて、まあ、いますね。では彼には神の力が働かなかったのかって言ったら、いや同じように働いていたんです。なぜかと言ったら、彼は牢に入れられていながらにして力強く神の言葉を語り、事実福音が広がっていったんです。例えばカイサリアにいた時は総督に対して福音を語り、またヘロデ・アグリッパ2世ですねに対して力強く語りました。そして船の中で遭難になった時も、その囚人も含めてですね、全員に私のそばに立ってた御使いがこう言ったんだってね、ここからもう絶対誰一人も死ぬことはないってこう言った証を立てたんですよ。そしてローマにいる時はピリピの一章を見ると、親衛隊ですね、近衛兵ですよ、そのいわゆる皇帝直属の兵ですね、の間に福音が広がっていったということなんですね。だから福音は妨げられることがなかったわけなんです。そしてこの教会に対しても大きな、この彼の牢屋に入れられている時こそ、このパウロが手紙を書いてですね、その多くの部分が新約聖書の中に入ってるわけです。わかりますか？エペソ書、ピリピ書、コロサイ書、ピレモン書です。そしてあと、テモテの第2もそうですね。だからテモテ第2の2章の9節にこう書いてあります。この福音のために私は苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれていませんということでね。その必ずしも牢から出ること自体がね、この神のそれだけなんだということではなく、でもここにおいてはやはり物理的な障壁を超えたところの神の力の現れであります。でこの御使いが命じましたよね、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉を全て語りなさいってね。 もうこれ神の御心なんですよね。宮の中で御言葉を語るっていうのは妨げられることはないんだっていうことです。そして命の言葉っていうのは、これイエス様は死んだのによみがえられたっていう、この命の言葉、悔い改めて信じる者が罪許されて常しえの命を持つという、この命の言葉を語りなさいと。で、21節の途中からですよ。一方、大祭司とその仲間たちは集まって最高法院、すなわちイスラエルの子らの全長老会を招集し、人たちを引き出して来させるために人を、牢獄に使わしたと、ね、最高法院って訳されてますけども、これはあのサンヘドリンと、ね、いうもので、ユダヤ人議会のことであります。ところが下役たちが、ですね、下役たちが行ってみると、牢の中に彼らはいなかった。それで聞き返してこう報告した。牢獄は完全に鍵がかかっていて、番人たちが戸口に立っていました。しかし開けてみると中には誰もいませんでしたと。ネミアの守衛長や祭司たちはこの言葉を聞くと一体どうなることかと、使徒たちのことで当惑したと。もうこれはマジックにかかったかのようにね、もうどうなる、どうなってるんだと、まあ、このように物理的に説明のつかないことが起こるときに、多くの人が特に信仰を持ってない人たちは当惑するわけです。しかし私たちは聖書を信じています。目に見えない神の力の中にあっては、これはまあ当惑することではないわけですね。で、25節、そこへある人がやってきて、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長たちは下役たちと一緒に出てき、人たちを連れてきたが、手荒なことはしなかった。人々に石で打たれるのを恐れたからであると。ね、主は共にいてくださいます。ね、主は命じられたことを行っているときに、主は共にいて勝利を与えてくださいます。で、この、すごさ、この宮で捉えられてるんですよ、彼ら。また宮に行ってね、間違った。あ、そうですね、そうですね。うん。牢屋に入れられて、留置場に入れられたわけだけども、また宮に行って、そしてまた連れてこられるわけ。で、今度はですね、もう手荒なことできないわけですよ。この石打ちにされるっていうか、相当、まあ、彼のことも人気あ、ね、もう人々は好意を持ってますから、一体何なんだって言ってんですね。まあ、血気盛んですよね。石投げってね、やっぱやるんでしょうね、実際にね。旧約聖書もダビデが、こう、家臣たちからね、石投げられそうになったっていうのは、つけらぐっていうところでね。やっぱこうあるんでしょうね、当時はね。で、それを恐れたわけですけれども、でも主が共にいるわけなんです。で、このように彼らは苦難を経て、苦しみを経てますけれども、全て主は救ってくださるというね、いうことですね。この今ちょっとダビデのことも研究しましたが、やっぱダビデもですね、この晩年にこう言ってるんです。第一列王の一章の29節で、主は生きておられる、主は私の魂をあらゆる苦難から贖い出してくださったと。で、こうあります。はい。で、手荒なことをしなかったというのに話を戻しますと、覚えてますか、イエス様がね、この神殿の敷地内で教えておられた時に、何の権威によってこんなことをするんだと言った時にですね、イエス様がその何の権威かね、言う前に、まず私の質問に答えてくださいと。バプテスマのヨハネは神から来ているのか、天から来ているのか、人から来ているのかと。で、その時に彼らの判断を覚えてます？天から来たってなったら、ね、なんで信じなかったのと。神の預言者だってなんで信じなかったと。で、人からだと言ったら、今度は群衆が怖いって言ったんですよ。今まで石打ちか何かね。だってヨハネを預言者と信じてましたから、それで何も知りませんと言ったら、じゃあ私も答えまいと。こういうように、まあ、言って、今こういう状態、本当にこの神の力が働いている状態です。で、27節、使徒の働きの5章の27節を見てください。彼らが使徒たちを連れてきて、最高法院の中に立たせると、大祭司は人たちを尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の地の責任を我々に負わせようとしていると。 大祭司が言ってます。これカヤパですね。カヤパです。まあ、アンナスってこともありえますけどね、このカヤ、普通はカヤパだと考えられますが、そして4章の18節ね、もうすでにイエスの名によって語るなと初めにこう捉えた時ですね、もう言ってたんですよ。だから言ってたのになんでそんなことするんだと。でね、ここのね、大祭司の非難がとっても素晴らしいです。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。いや、これはすごいですよ。反対者からこういうふうに言われるっていうことは、これ栄誉なことですね。なんか仲間だったらちょっとね、盛るってことありえるじゃないですか、ね、ちょっとね、話をね。けども反対者はこれは覆い隠したい事実でしょ、ね、けれどもその反対者がエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまったと。まあいいね、この日本語ね、しまったっていう言葉ね。で、このようにして本当にイエス様が聖霊の力を望ましてくださり、エルサレムから始まりっていうのを成就したでしょ、実現しましたね、実現しましたよ。あそこ覚えてますか、使徒の働きの一章の8節、これがテーマ、全体のテーマだって言ったけど、ここでも実現してますよ。エルサレムにもうイエス様の証しを立てることができています。で、次にあの人の血の責任を我々に負わせようとしているってね、これね、もう本当にトンチンカンなこと彼は言ってて、だって彼こそがイエス様を死なすね、死刑であるっていうふうに宣言した人物そのもので、あとはピラトに対して総督ですよ、これ十字架を要求してですね、彼ら自身がね認めましたよ。ピラトがね、この手を水で洗って、そうですね、この人の血については私は責任がないと、お前たちで始末するがよいと言ったら、その人の血は私たちは私たちの子供の上にと、でこのように言ってるわけですね。で、事実それが起こって、このペテロが覚えてます、この五旬節の時からずっとあなた方がイエスを十字架につけたのですよってね、もうエルサレムで語ってますから、すごいもうそのままですよ、ね、でそこでイエス様の十字架を見た人の方が圧倒的に多いっていうか、かなり多いわけですよね。それで心が刺されたって、彼らは最初のね説教の時ね、でこれずっと言い続けて、でもうここではもう張本人たちですよ、張本人がいて、あなた方が十字架につけたんです、で私たちその人の血をね、私たちのになんでこう言っているわけなんですよね。もちろんこれは私たち全員の罪のゆえです。イエス様で、父なる神があえてですね、イエス様が、この罪のための生贄になるように仕向けておられるわけであって、でこれをもってユダヤ人がとかなんだかって話では全然ないですね。全ての人が罪を犯しました。それゆえにイエス様十字架につけられたわけですけれども、だまあ具体的な話として今はっきりと、ね、平和の君とされた方を、この主ともされた方を十字架につけたと、まあ、このことをペテロははっきりと言って、そして29節で、しかしペテロと使徒たちは答えた、人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。神はイエスを悔い改めさせ、イスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。私はこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちの渡りになった聖霊も証人ですと。このまずね、人に従うより神に従うべきですって、これね、前も言ったの、4章の19節も言ってました。神に聞き従うことの方が正しいでしょって話をペテロはこう言っているわけですよ。で、その4章で学んだ時にもお話ししましたが、キリスト者は基本的に上からの権威を敬って従います。これ覚えておいてください。キリスト者はですね、上からの権威にを敬い従うんですですね、うん、それはローマの13章ですね、ですね、イエス様ご自身がなんと、この総督ピラトに対してですね、上からではなくて、上からでなければ十字架につける権威というのはないんだと、まあ、このようにご自身を十字架につける権威でさえが上から来ているということをおっしゃったわけですよね。それでご自身を明け渡しているわけですから、私たちキリスト者はこの上からの権威に従っていくということであるわけですが、時に神に従うことをと をやめさせようとするですね。あるいは神がしてはいけないということをやらせようとする命令が来たら、良心のゆえに神に従うということですね。まあそれの典型例がダニエル書のダニエルたちですよ。まず3人の友人たちが金の像を拝むことをしませんでした。で後にダニエル自身がこのダリオスという王様以外に祈願を立てるものは獅子の穴に投げ込まれるということであって、それを聞いた後でいつもと同じようにエルサレムに向かって神に祈りました。このように神に従っていくということが優先されていくわけですが、ここで大事なのが、どんなことが起こっても主の命令に従うときに主が共にいてくださり、そして神が救ってくださるというか、そうですね、私たちを通して働いてくださるわけです。で次にペテロが言ったのは、あなた方が木にかけて殺したと。ねえ、もうね、ズバッと、またなんていうの、なんで私たちに罪のね、あの、血の責任を問うのかって言ってるの、また完全に無視してですね、あなた方が木にかけて殺したって、だから事実ですからね。あと、木って書いてますけど、これ、あの、材木の意味での木ですね。うん。で、これね、あの、ユダヤ人の中ではね、これ結構きつ、あの、すごい意味のある言葉なんですよ。申命記の21章の23節に、木にかけられたものは神に呪われたものだからだと。と書いてあって、だからその日のうちに下ろさなきゃ、あの、死体を下ろさなければいけないと。で、これ、あの、ローマも、あの、この、特にユダヤ地方は、まあ、その慣習に倣って、この十字架につけた、ものもですね、こう、こう、日が暮れる前に、まあ、下ろしたということをやっていたわけなんですが、だから、あの、有馬のヨセがやったことは、そんなにあんまり珍しいことはなかったんです。まあ、そのままにやってた、晒していたってこともあるかもしれませんけれども、まあ、あの、木にかけられても呪われたものだと。で、これも、まあ、強烈なわけですよ。あの、このカヤパ大祭司たちにとってはね。そして、次にイエスを蘇らせたと。これ、サンヘドリンにいるサドカイ派にとっては、もうこれをが怒った理由だったのに、もう明確に話したでしょ。第4にイスラエルが悔い改めてその罪を許しを得ることができ、これが福音ですね。で後に全世界に悔い改めを呼びかけている、あのアテネのね、このおいてパウロは全ての人に神は今悔い改めを呼びかけているとこう言っています。で次にイエスが救い主となり神の右の座におられるということで、今はイエス様があらゆる名の上に名を持っておられる、この方に主権と力があると。そして第7が、これがイエス様の復活の証を私たちがしている証人であって、聖霊も証人だって言ってるんですよ。これ興味深いですね。聖霊が証人だっていうのは、これね、印や不思議が伴っていましたし、またあの、そうですね、聖霊が一人一人に語ってくださっているっていうのもあるしですね。でイエス様が来たるべき救い主だっていうのも、こう知ることができるのは御霊によってなんだということで、聖霊が下ったっていうことと、そして私たちが復活の証人だという、まあ、あのユダヤ人的ですね。このユダヤ人はですね、一人二人、あの、一人じゃダメなんですね。証人は二人三人の証人があって事実を認められるっていう信玄のね、あれがありますから、必ず証人を呼びます。例えば、イザヤが、ね、予言始めた時に天と地を証人にしたってね、こう書いてあるんですよですね。でこうやって言った。そしたら33節でこれを聞いて彼らは怒り狂い、人たちを殺そうと考えた。怒り狂いました。これは直訳はノコギリで引き切られるって、グーって心臓をギューって引いてるってね、そういう意味合いがあって、でこの同じ言葉が面白い、真っ二つに分かれるんですよ。2章の37節、50節の直後の説教は、ユダヤ人たちは心が刺されたと書いてます。そして7章でステパノがね、この説教した後で彼らが怒り狂ってこの石投げをして、ステパノは殉教しましたが、あの時にもノコギリで引かれたという言葉です、ね、ということで、同じこの説教なんで、心がノコギリが引かれてるんですけど、一方はへり下って悔い改めたわけです。 減り下って悔い改めました。もう一方はもう何ていうか気が狂っちゃうわけですね。だからこう普段はなんか普通の人なのにイエス様のことになるともうおかしくなっちゃうっていうね、気狂っちゃうっていうか、こう正常でいられなくなるっていうか、あるいは非合理的になっちゃうっていうか、そういうふうにこうなるというか、霊的なサイドが側面があるわけですね。で大事なのは私たちがそこまでちゃんと話しているかどうかです。今ペテロ見るとね、まあ、大胆であることはそうなんだけど、別に煽ってはないでしょ。全然そのまま起こったことを良心を持って証言しているにしか過ぎないわけですよね。でもそこで聖霊が働いてくださると、このように罪の自覚を与えてくださるということですね。そこまでしっかりと語っていってるかどうかということであります。そして34節、ところが民全体に尊敬されている律法の教師でガマリエルというパリサイ人が、議場に立ち、使徒たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちに向かってこう言った、イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてくださいと。ね、もう気が狂って殺そうと思ってたところに冷静に判断せいと言った人がこのガマリエルで、大事なのはね、このパリサイ派なんですよ。パリサイ派はイエス様の復活にまつわる数々の出来事に対して、これはもしかしたら神からのものかもしれないと、このように見直していく人たちが、まあ、結構多かったわけなんですね。で、彼は聖書以外の文献にも出てくる人物なんです、このガマリエルって。すごいですよね。で、パリサイ派の中では最も尊敬されていた律法学者の一人です。で、パウロが実は彼の元で学んでるんです。使徒の働きの22章の3節にそれが書いてあります。だから彼も私はパリサイ派であって死者の復活を信じているってね言ったんですよ、後に、ね、で、そして36節、先頃テウダが立ち上がって自分を何か偉いもののように扱い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされて跡形もなくなりました。彼の後、住民登録の時にガリラヤ人のユダが立ち上がり民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいましたということで、このイエス様の宣教だけ見てると、あんまりこのね、福音書だけ見てると、この血気盛んなユダヤ人たちの姿ってあんまり分かんないんですよね。でもいろいろあったんですよ、こういうふうに。だからイエス様もそういう何て言うかな、こう反乱罪として煽ってですね、根拠のない証拠のないこう有罪判決へと至らせることができたわけですけれども、ユダヤ戦記っていうのはヨセフスっていう人が書いたんですけどね、同じ時代ですね、で、それ読むともう本当に血気盛んですよ、すごい戦ってます。で、バラバがね、そういう人でしょう、事実ね、イエス様に代わって、イエス様に代わって釈放された人か、ね、で、ここでは、ですね、テウダという人は文献にないんですけど、このガリラのユダヤについては紀元の6年に納税に反対する運動を展開させたという記録は残ってますね、納税に反対する、覚えてますか、イエス様ね、イエス様は違うでしょ、イエス様はカイサルのはカイサルに、神には神に、あまりにも知恵があってみんな驚いてギャフンとなっちゃったわけですよね。で、そこで今私はあなた方に申し上げたい、この者たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。しかしもしそれが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいますということで、ガマリエルはですね、非常に知恵あること、理にかなった判断をしているわけです。 もし人からだったら自滅すると。でも 1% でもね、神からのものであったらこれやばいよねと。私たちが神に逆らって敵対するものになってしまうからということですよね。でね、この時にね、パウルいたと思うんですよ。おそらくね、このあるいはいなかったとしてもガマリエルが判断してるわけですから、よく知ってると思うんですよ。で、パリサイ派であったにもかかわらず、彼はステパノの時には動員していたんですね。ステパノのね、石打ち刑については相当気が狂っちゃったっていうか、彼はあの気が狂っちゃった方ですね。で、後にね、26章の14節で、主イエス様が復活されて、イエス様がパウロに会った時に、トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛いって書いてあったんです。トゲがついた棒、これね、あのね、突き棒って言うんですけど、あの牛がね、あのこう農耕作業してる、農耕してる、あのなんだ、あのなんだ、なんていうんだっけ、耕してる時、そう、耕してる時にね、あのこうなんかもう、あのこう首引きとかもなんか嫌だなと思って、いずいと思って、あの後ろでこうはあの運転している人でこう蹴ったりするわけですよ。でこれ危ないから、あの突き棒って言ってね、こう蹴るとね、こう つく棒があって、この足を痛めちゃう、でそういうのがあるわけです。でそれを今ここで言っていて、あの自分で自分を痛めてると。だからそうやって迫害することによって、もうこれは真理だって分かってるのに、自分で自分を痛めてしまうっていうことがあるわけなんですよね。でもこうやって証を立てたことによって、迫害が激しい、だからパウロ、まあ、当時サウロですね、サウロが迫害をものすごい行ったわけですけども、でも結局彼が改心したわけですね。でこれを私たちは神様から求められているわけで、家庭がこういう反対が起こったとしても、両親に従ってしっかりと語っていく、忍耐を持って語っていく、時が良くても悪くても、ね、福音の御言葉を述べ伝えていくということが大事になるわけですね。そして39節途中から、貴人たちは彼、これガマリエルの意見に従い、人たちを呼び入れて無知で打ち、イエスの名によって語ってはならないと命じた上で釈放したと。やっぱね、あの、いや、意見には従ったんだけど、殺そうっていうことまではしなかったんだけど、やっぱりもう頭にきてたから無知打ったわけですよ。でこれ、あのローマの無知ではないですね。ユダヤ人たちが持ってる無知なので、あのローマほどはひどくないです。ローマはイエス様がね打たれた無知ですけれども、あれには鉛とか、あの、こう鹿の角とか破片とかね、あの骨の破片とか、まあ、そういうのがあったから、あのいわゆる赤く腫れたんじゃなくて、肉がちぎれたわけです。で今でこそ古い映画になっちゃってですね、でも私にとって一番衝撃的なイエス様についての映画はパッションですね。パッションはあのちょっとメル・ギプソンが作ったのでね、あのカトリックの人なんで、彼はあのちょっとカトリックの伝承が結構あって、まあ、違和感があるはあるんですが、むち打ちについては本当のことです、うん、であれはもうちょっと見ていられないですが、ユダヤ人のムチは、まあ、そこまでひどくはないです。でも痛いですよ、ね、で新明記の25章の3節に、40までは彼をムチ打ってよいが、それ以上はいけないということで、彼らは安全棒、安全を入れてですね、39回までっていうのに、ね、ちゃんと規定でさ、一つ間違っちゃったって言ってね、41回打ったらまずいなっていうのね、そういうふうに思ってですね、あの39回までっていうふうにしていたらしいんですけども、で41節、使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高峰に行かれていった。ここですね、今日のテーマは何かって言ったらここだと思います。皆のために恥ずかしめられるに値するものになったことを喜んだと。彼らは悔いてました。悔恨の思いがありました。それは何？イエス様の恥ずかしめを皆の上に受けなかったわけです。自分たちを守るがゆえに恥ずかしめを避けて見捨ててしまったわけですよね、イエス様をね。でも今だから、本当にイエス様に従うに値しないものだっていうのは分かってるんですよ、彼らは。けれども恵みによってイエス様の名のゆえにここまで反対されて、鞭打たれて、イエス様も迫害をされたわけですけども、自分たちも主人と同じようにされているっていうことを、光栄あることだと思って、 恐れ多いことだと思って喜んでいるということですね。またイエス様の命令に従えているってことあったでしょう。だってイエス様言ったじゃないですか、三次の説教で。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですということで、取るに足りない者たちが主の皆のゆえに恥ずかしも受ける、喜んでって、これがね、そうですね、まあ想定内にしておくべきだしですね。つまりいろんなこう福音を語っている中でいろんな嫌な目にあったりですね、こう、そういうことがあった時に、いやこれはもうイエス様に従ってるからなんだ、まあ喜びってなんかふーとかってできないですよね、なかなかね、そういうふうにされるとできないですよ。けれどもやっぱりヤコブが言いました、一章の最初でね、人が試練に遭っている時はこの上もない喜びとみなしなさいって書いてます。みなす、みなすっていうのはね、感情ではそうじゃなくても、そう、みなす、信仰、義人とみなされるわけでしょ、僕たちもイエス様によって、信仰によってね、あれと全く同じこと、意味合いです。実際そうじゃなくてもみなされるわけですね。だから喜びとみなしなさいと、まあ、そういう、まあ、ことでね、私たちが何か変なことをやって嫌な目に遭うのはこれ全然名誉なことじゃないですよ。罪を犯した上で何かこう苦しみを受けたとか、けれどもイエス様のゆえに苦しみを受けるならこれ恥じることはないと、これね、第一ペテロの4章に書いてます。16節に、そうだな、どっから読もうかな、14節から読みますね。第一ペテロの4章の14節から16節、もしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです。栄光の御方、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかしキリストとして苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神を崇めなさいということです。どうしてもなんか苦しみ受けたらこうなんか落ち込んじゃうし、恥だと思ってしまうし、ね、けれどもいやそんなことはないよと、このことのゆえに神を崇めなさいということです。で次の42節で、そして毎日宮や家々でイエスがキリストであることを教え述べ伝えることをやめなかったと。すごいですね、やめなかったんです、続けてったんです、御心に従い続けたということですね。鋼のようなこの心を持ってました、ね、鉄面皮っていうんだっけかな、イゼキエルの預言者ね、大事ね、私はあなたのね、これをね、鉄面皮のようにするってね、であっちがなんか硬かったらもっと硬くするってね、ダイヤモンドみたいにこうなんかあっちがもう硬くなの心だったらもっと硬くしてあげるとかね、英語だったらね、鰓の皮のようになるとかね、まあ、日本語はね、心臓に毛が生えるっていう言葉あるよね。で、こうやって、本当にずうずうしくなるってことですよね。主にあってですよ。やめろと言ったことを、そのまんまやっちゃってる。毎日、宮や家々で。これ最初からやってることですよね。この聖霊が下ってからね、五旬節の時に。イエスがキリストであることを教え述べ伝えることはやめなかったと。興味深いのはこの宮が一つの集会の場になってた感じですよ。ソロモンの回廊とかに集まってるとかね。だからもう信仰を持ってる人に対してはイエスキリストについて教えたわけです。教えるっていうのはもうすでに信仰を持ってる人を成長させる、このために養ってそのこう立て上げていくっていうね、このことです。だから今もそれをやってるわけです。もうすでに信じてる人で、あとは述べ伝えるっていうのは宣言するって意味です。もともとはイエス様があなたにとっての救い主ですってね、こうイエス様が主でありますと、悔い改めて主に立ち返りましょうと、罪許されてと、でこういうふうに宣言するのが説教っていうか述べ伝えるという中の意味です。でこれは特にイエス様を信じてない人に必要です。で教会でとかくやっぱこう伝道すごく大事で、なんですけども 忘れられがちなのがこの教えるっていう地味な作業の方ですね。こう立て上げる、イエス様が誰かを知っていく、ね、第2ペテロの、3章の最後にイエス・キリストの知識、恵みと知識において成長しなさいと。でこのように、これは御言葉をの教えを聞くことによってそうなっていくんだということですね。はい、ここでね、大体第一段階を迎えた感じですよね。このエルサレムに主の教えがいっぱいになって、ユダヤ地域に広がっていく、ユダの町々に広がっていくと。でもう6章でちょっと新たな問題が起こって、でもそのうちに起こっている教会の問題を神様が用いてくださって、さらに宣教が広がっていく。でそこにおいて面白いのが次に出てくるのは、ギリシャ語を話すユダヤ人という言葉です。ですね。これが異邦人に対しての宣教の架け橋になっていく人たちです。これはね、じっくり見ていきたいと思います。これまではいわゆる生粋のヘブル人というか、ヘブル語だけを、ヘブル文化っていうんですかね。これね、具体的にね、話していきたいと思います。どれだけ違うかっていうとね、分かりやすく言うとね、日系2世の人が、うちの教会来たとするじゃないですか。あるいは帰国子女の人がね。話してる言葉は同じなんだけどさ、もう完全にアメリカ人なわけよ。考えてることは。文化も違うしって。ぐらい違う。いや、もっと違うかもしれない。っていうね、人たちの登場になりますですね。楽しみにしていてください。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして、あなたが教えてくださいました、私たちが決して、妥協することなく、もう本当に人に従うより神に従うことの方が正しいんだと、こうペテロが言ったこの良心に従っていくということ、そして、単純に純粋にイエス様の名によって恥ずかしみを受けたことを光栄に思って喜んでいたと。ここまで主が共にいてくださり、憐れみをかけ、彼らが、この本当に恵みを受けていたということを見ることができました。私たちもとてつもない罪人であります。このままとてつもない罪人です。しかし主よ、あなたは憐れんでくださり、罪を許してくださり、清めてくださり、悔い改める者に、減り下る者に、恵みを注いでくださる方です。そして力強く働いてくださり、そしてあなたは必ず従順になる者たちに対して聖霊の力を与え、苦しみからも救ってくださることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。